皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、6月3日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は怒りを建設的エネルギーにです。だんだんとですね、物価が上がってまいりました。あちらこちらでですね、もう現金が足りないという話を聞くようになりました。ウォールストリートジャーナル、アメリカの新聞を見ましてもですね、アメリカの一般市民が、本当にそのお金がなくなっちゃって、もう焼けっぱちになっちゃってると。クレジットカードで借りるだけ、借りちゃう、でもそれで行き詰まったら全部おしまいというようなですね、生活が広がってるんだって話ですね。この10年15年の時代はですね、物価が下がっていきましたんで、どんなに不況でも、生活さえ切り詰めればですね、生活はできるんですね。実際に今日本の物価ってものすごく安いんですよね。日本はその80年代に世界で最も物価の高い国と言われていたわけですけども、それがこの不況と物価高の時代に物価がどんどん下がりまして、今や日本のですね、物価水準は本当に低いです。例えばそのタクシーなんかあまり今感じないかもしれませんけどもですね、為替レートを入れたらですね、すごくやっぱまだ安いんですね。それからホテルなんかもですね、一泊10万円ぐらいのホテル、東京では非常に高いホテルと言われますけども、しかし世界の大都市から見ましたらですね、あれ十分安い水準なんですね。なんかいつの間にかですね、日本の物価だけすごく安くなっていて、で、しかしまだなんか物価が高いところがあるって外人どもが言うもんでですね、まあそうかななんて思って、一生懸命まだ物価破壊、価格破壊をやってる分野もありますが、要するにですね、デフレが10年続きまして、物価もどんどん下がっていきましたんで、その間にですね、やっぱり人々の生活水準は相当切り下がってきたわけであります。で、しかしですね、その物価が上がり始めますと、生活切り詰めだけでは生きていけなくなるんですね。本当に例えばですね、ガソリン代なんかですね、もう、1日になっていくからですね、160円、170円ですね、レギュラーでね。これじゃ本当に生活ができないという人たちがたくさん出てきます。特にその、年金生活のお年寄りなんかはですね、もうどうにもなりません。あるいはですね、都会に住んでる人もそうなんですね。この不況と物価高の時代は、まあ、田舎にいてもですね、仕事がないから都会に行くという話でしたけども、都会に行っても仕事がない。しかしですね、都会に行ったらですね、家賃が高くて住んでられないという話にこれからなっていくわけですね。したがって、これからですね、都会にいては本当に生活ができない、生きていくことができないから地方に戻るという人もこれは出てくるんだろうと思うんですね。で、結局そういう形で、不況に物価高が加わりますとですね、あれですね、生活に必要なキャッシュがですね、もうどんどんなくなっていくわけですね。じゃあそのキャッシュを増やそうとんで運用なんかすればですね、ご覧の通りですね、もう運用環境は極めて悪くてですね、お金儲かるどころかですね、どんどん元本がなくなっていくわけですね。わずか 5% の金利を取ろうとして元本がね、2割もなくなっちゃうなんて話は最近珍しくないんですよね。で、そういうことをこうどんどんやってるうちにですね、本当にその日本人も疲弊してしまったんじゃないかなと思うんです。前回の石油危機の頃もですね、同じようなことが起きまして、まあ、当時はですね、やっぱりすごい荒れた時代になりましたね。まあ、世界的に見れば今非常に荒れた時代なんです。世界中この紛争はどんどん起きておりますし、それからその、まあ、暴動なんかも起きておりましてですね、実は大変荒れた時代なんですね。でもまあ日本だけはなんかちょっと静かになっちゃってね、まあ、これがどうにもならんのですけども、まあ、とにかくこの怒りのエネルギーはですね、静かなところからだんだん激しいところにですね、この層が変わり始めてる、層転移し始めておりまして、まあ、選挙結果を見ましてもですね、与党がボロ負けするような姿がそこにはこう見えてきてるんですね。で、問題はですね、この怒りのエネルギーがですね、建設的なエネルギーに切り替わるかどうかなんです。まあ怒りというのは言ってみれば人間の体であれば熱が出るのと同じなんですね。で、その何か原因があるわけで、熱そのものが問題というよりも熱が出る原因が問題なわけですね。ですから怒りが出る原因が問題で、それを直していけばですね、まあ、自然にこの怒りも収まっていくわけです。で、それに必要なのはやっぱり投資というもんだろうと思いますね。結局その不況と物価高が広がりますと、みんなですね、自分の目の前のことしか興味を持てないし、目の前のことの対処だけで終われるわけであります。福田首相もですね、詳しい人の話によりますとですね、明日以降の話をですね、相談持っていくと、今日の話だけにしろと言うらしいんですね。今日の話だけにしろと言われますから、本当に未来のことは何も考えることができない。しかもですね、安倍首相よりも一日でも長くいたいというのが本音らしいんでですね、まあ、本当に何も動かなくなりますね。ですからそういうリーダーシップを続けている限りですね、人々の不満はどんどん高まるわけで、 まあ、その中国のね、せき止め湖ではありませんけども、どんどんどんどんそういうのというのは怒りの圧力が高まるわけですね。ですから、まあ今の政府はそれはアジアもう無理でしょうから、何らかの形でですね、日本は国家機能を復活させてですね、怒りのエネルギーを一旦受け止めてですね、それを建設的なエネルギーにですね、まあ、切り替えていくということをやりませんと、これはですね、本当にこう動いていかないんだろうと思うんですね。まあ考えてみますとですね、福田今首相のお父さんの福田赳夫さんが大蔵大臣の時に変動相場制移行とか石油危機、それから狂乱物価が起きたんですね。本当にその、不思議な因縁のような気もしますけども、でも時、まあ日本はですね、今よりもっとやっぱ活力あったと思いますね。資源外交なんかも相当積極的にやっておりましたし、まあ、福祉関係、それから公害問題、産業対策、円高対策、まあいろんなことをやっていたと思いますね。でもちろんその反対側で怒りもすごくてですね、連合赤軍のですね、激しい爆弾事件とかですね、そんなことも起きておりましたけども、まあ、とにかく新しいことをやろうというエネルギーだけは満ちておりましたね。まあ、当時を実際に経営してた人にこの今との違いを聞きますと、まあ、とにかく当時はまだ景気が良かったと言いますね。今みたいに何にもないってことはなかったと。今どこ見ても何にもない。こういうことは当時はなかったという話を聞いておりまして、ああ、なるほど、何にもしないってことはこんなに恐ろしいことなのかな、ということをつくづくとこう感じるんですね。で、今この世界の情勢見ておりますとですね、まあこの間NPO の熊谷さんと一緒に対談しまして、お聞きになってくださった方も多いと思いますけども、本当に世界はですね、戦国時代そのものの様相を呈してきております。前からこの番組でもですね、これから応仁の乱が起こると。で、応仁の乱が起こって都は焼け野原になる。その後はその戦国時代でみんな自分たちの生き残りのために必死になるというお話をしましたけども、どうやらこう世界情勢ということで言いましたら、応仁の乱はほぼ終わりつつあるようでありまして、結局ですね、アメリカが作ってきた世界システムが安全保障でも金融でも貿易でもですね、人権でもいろんなところでほころびを見せ始めてですね、ですからこれではもう生きていけないと各国を思っていて、でアメリカに頼ってても生きていくことができない、したがってどうすればいいのかというんで必死になって動いてるんですね。もうロシアも中国もインドもああいう大国だけではなくてですね、普通の小さな国々もですね、自分たちの未来をかけてですね、そのどの国と合従連合するんだ、何を作って売ればいいんだということでね、もう目の色を変えてですね、動き回ってるというのが今の状況でしょう。言ってみればもうビッグバンが始まっちゃってるんですよね。アメリカ型システムが崩壊した後のですね、新たな政治経済ビッグバンというんでしょうかね、新たな体制をですね、模索するためのビッグバンがすでに始まっていまして、同時にそれがですね、国家を単位に行われているというところがね、やっぱり非常に興味深いところだと思うんですね。国民国家の役割につきましてはですね、まあいろいろ言われる通り、それがどんどん終わりに近づいていることだけは間違いないんです。昔の国民国家というものはですね、今本当にどんどん形骸化が進んでいます。しかし今この一番最後の段階に立って、国民国家というものがですね、もう役割を終えようとしていると言われているその一番最後の段階になって、実はまだ世界はですね、国民国家を単位に動いている。これは紛れもない現実だろうと思うんですね。やっぱりその小さな市民、庶民はですね、自分の力だけで生きていくことはできません。やっぱり誰かがですね、しっかりそのリーダーシップを取って、チームワークを作って、チームワークの力を持たないと一般の市民は生きていくことができないわけですね。で、昔の国民国家と今の国民国家で一番違うところは、最も経済的に強い政府、経済主体の多くはですね、その国に属さない、実質的にその国の、まあ、政治に属さないですね、人たちだということなんですね。まあ、それこそ第一次大戦、第二次大戦の時代は、その国で最も強い産業はその国の一番大事な産業でありまして、産業と国家は一体になっていたわけですが、今のこの時代はですね、むしろ産業はですね、国家から離れていることが多いんです。これがまさに日本の戦国時代とよく似たところでありまして、全国をですね、流通網、全国にその製造網を持ったですね、まあ、商人がですね、一つのネットワークを作る。それに対抗するかのように各国に戦国大名が、跋扈すると。こんな雰囲気が今ね、文字通りそこにはできているんですよね。で、例えばあれですね、太平記なんかにも出てきますけども、例えばその都の中ではですね、都の町の中にはですね、ものすごい多くの餓死者があふれ倒れている。しかしですね、銀閣寺とかね、ああいうお寺の中とか、貴族の集まるところ、あるいは武家の集まるところではですね、優雅な茶会が開かれている。同じことが今、世界中で起きているわけですね。多くの餓死者が倒れ、地震の被災者がいてもですね、ほったらかしにされていく中で、一部の金持ちたちはですね、栄養栄華を誇っていると。 なんかですね、昔見た、読んだ、そういうね、戦国時代のことを書いた物語、そのままのものの光景がですね、今完全に展開しているというのを見るとですね、これは恐ろしいと思いますよね。で、日本の歴史を振り返りましてもですね、戦国時代がですね、最も世の中が変わった時代なんです。特に土地の所有者がそうですね、それまでは貴族が所有者だったんですけども、その貴族の所有によりますですね、荘園制が完全に終わりますのが戦国時代から室町時代にかけてです。でそこで土地の所有者が全く変わります。武士といいますかね、その土地を実際に支配し、で土地を実際に使っている人の持ち物になっていくわけですね。今実はよくよく見てるとそれらしいことが実は起きていて、なんとなく土地を持っている人って結局相続税払えないか手放しちゃうという話が多くてですね、やはりそれは土地はその土地を使う人のところにどんどんやっぱ集まってきていますね。したがってですね、今ものすごくその不動産もですね、権利関係錯綜してしまっていますけども、やがてこれどっかで大規模な整理が行われる可能性は私は非常に大きいんじゃないかなと思うんですね。持っていることが非常にコストが高いということになりますと、もう持ちたくないという人はね、たくさん出てきます。実際にあれ持ちたくないから手放すということはあれできないんですね。よくあるのがリゾートマンションで、リゾートマンション買っちゃってですね、でもうとにかく一切行かなくなっちゃったと。でしかし売りたくても全く売れないと、ただでも売れないと、マイナスのお金って言いますかね、お金を少し払わないと売ってもらえ、買ってくれないという状況なんですね。したがってもう所有権を放棄したいと、固定資産税から、ね、管理費まで来るから所有権を放棄したいなんていう人がいるんですが、残念ながらそれってできないんですね、今の日本の制度ではね。土地の所有っていうのは権利であると同時に義務でもありますから、それ所有権放棄ってできないんですね。でもそれをですね、例えば何かのやり方でね、もうどうにもならなくなったと。で、しばらくですね、まあその管理もしないし金も払わないかね、もう国のものにしちゃうとか、なんか仮にルール作るとですね、まあ取られた方も別にですね、もうこれで権利がな、義務がなくなればいいというので安心するかもしれないし、まあそんなことをやるとですね、本当にですね、土地の所有者ってね、一気に変わっちゃうんですよね。まあですから、まあどういうことになるか分かりませんけども、今日本の土地の所有者もね、そんな形で随分変わり始めてるんです。変わり始めてるんですね。それから戦国時代のいろんな文書とかを見るとですね、例えばその水飲み百姓とかですね、下人と言いまして、まあ、隷属的に働いている人はですね、正式な公式な文書にその名前が出てこないんですね。ですから公式な文書に名前が出てくるのは、まあ、土地を持っている、まあ、地主層以上ですよね。これも今とよく似ておりまして、同じように制服を着て社員として働いているんですがね、まあ、パートアルバイトだったり派遣社員だったりすると、その名前が公式な記録にどこにも残らないわけですね。実際にそこで人に働いてるのに、その人の名前すら残らないってことは今よくある話で、なんか恐ろしいですよね。でそれから日本建築とかお茶とかね、ああいうものもですね、今に続くものは大体室町の頃からこう生まれてきたものでありますから、あ、やっぱり世の中すっかりこう変わっちゃったんですね。今だから第二のこの戦国時代みたいなことが世界中でこう起きておりますんで、なんか本当にですね、これはもっともっと激しくこれは変わっていくんじゃないかなと思うんですよね。でそうなると直接の理由はですね、権力の交代がないからなんですよね。すなわちですね、誰かの権力をもう一つ大きな権力が乗っ取ってしまうとですね、そのまた新しい安定がそこで生まれますから、抜本的なその、ね、世の中の変化って起きないんですけども、そのある一つの権力が壊れた後、まさにローマ帝国の崩壊みたいにですね、その次の権力を、まあ、継承する人がいないとですね、あとはもう本当にちりぢりバラバラの状態になってしまうんですね。ですから抜本的に制度も何も改められるという、まあ、こういう姿になっていくわけです。まあ、今の日本の政治情勢を見ておりましてもですね、まあそれは、ね、福田内閣ももうあれおしまいですわね。でかといって民主党の小沢氏もですね、なんか自民党支配を終わりにするなんて言ったらしくて、フィナンシャルタイムズで書いてありましたけども、まあね、どこまで本気なのかよく分かんないですよね。でそうなってくるとね、結局もう庶民はですね、自民党もダメ、民主党もダメって話になるわけです。この間の小田原市長選挙みたいにですね、自民党公認候補も民主党公認候補も負けて、それで無所属が勝つと、しかもその勝った無所属の票の数はですね、自民と民主に入った票の数の合計を上回るというね、こういう結果になるわけですよね。ですからこんな形でね、なってきますと、本当にその権力の継承ということは行われないですよね。一旦そこでその断裂というか断層がそこに生まれるわけですよね。歴史の断層みたいなことがそこに生まれてきます。したがってそこから先の時代は今までとは全然違う発想で行われていくということですね。でもうこうなるとですね、本当に日本も前向きな投資をもうやらない限り、今年ぐらいからなんか始めないと 来年以降全く見通しが立たなくなるんじゃないかなと思うんですね。例えば温泉場なんかもですね、今大変のようですよ。油が上がっちゃってですね、温泉沸かす金もものすごい経費がかかると、昔の何倍もの値段になっちゃってる。それからそのガソリン代が上がってるからみんな車に乗ってやってきてくれない。ですからモータリゼーションとですね、まあね、重油だけの時代に、ね、広がりましたこの温泉もですね、ものすごい大きな転機を迎えてるわけですよね。でそういうのもですね、まあ、なくしちゃかわいそうですからね、寂しいですし、なんとかしなきゃいかんので、やっぱりそれはね、木質燃料を使うとか、バイオエネルギーを使うとか、まあ、なんかですね、こう手を考えて、まあ、規模もね、ある程度縮小を仮にするとしてもですね、まあ、なんかね、いいものを残せるようにね、我々はなんか行動していくべきなんですね。なんか問題があったらね、それを見ないようにするって一番いけないことね。問題があったら問題は問題として認識して、それに対してどう行動してくるかを考えて実際に行動するということが大切なんで、やっぱそのためのリーダーシップはね、どうしても必要だと思います。うちでリーダーシップ研修前からやっておりまして、その中でリーダーシップ研修ゲームの夏祭り、雪祭りっていうのがあるんですね。終わりになった方も、まあ、この中には結構いらっしゃると思いますけども、あれをやってるとですね、一人一人が生きていく、一人一人がその自分の才覚だけで生きようとしてるんですが、そうしていてもですね、なかなか拉致が開かないという時に、みんなで協力しようっていう場面が出てくるんですね。で、みんなで協力する時って本当に不思議なことに、協力に必要な調整を自らやろうというリーダーがね、中から湧き出してくるんですよね。ですからリーダーっていうのはですね、誰もね、誰かが指名しなくても組織の中から湧き出してくることはよくあるんです。特に今のようにですね、人々の怒りが高まってエネルギーが高まっている時は、もうね、有無を言わせず何かやらなきゃならんという時になってるんで、こういう時ってですね、誰か立ち上がってくる可能性は非常に強いんですね。多くの場合リーダーはですね、その前のリーダーが指名してしまうんです。指名してしまいますから、本人もね、まあ、その気があるんだかないんだかってことが多くてですね、結局リーダーシップの機能が中途半端で終わってしまうことが多いんです。リーダーシップってのは混沌を止める力、これが定義ですから、そんな形ばかりの、いわば名ばかりリーダーが出てきてもですね、全然混沌が止まらなくて混乱が広がるばかりってことは世の中よくありますね。そうじゃなくて、自分でからこのやろうっていうリーダーが出てきますと、本人すごいやる気ありますし、エネルギーもありますから、難しい調整でもですね、勢いでこう収めちゃうというところがありましてね。ですから、その、いろんな調整ごともず、結果的にはうまくいくってことが多いんですね。ですから、まあ、今のような時代ですね、もうこれはね、リーダー出てこないと無理ですよ。国が、国家機能の復元なんかもそうですね、誰かリーダー出てこないと無理だ。でも役人だけじゃどうにもなりませんし、今のね、アホな政治家ばかりでもどうにもなりませんから、まあ、役所も政治もそれから経済も、ね、みんな合わせてですね、まあ、機能不全になったものは全部一旦取り除いて作り直しをするというぐらいの覚悟でこれ臨まないと、国家機能といいますかね、世界の中で日本は全く生きていくことができなくなると思います。二つ目はやっぱりその地域ですよね。地域もですね、市町村合併なんかしちゃってですね、非常にその衰退しちゃったわけです。遠山号の公園 の公園録の中にも入ってると思いますけども、とにかく地域でリーダーを出していかないと、その地域はですね、もう動かなくなります。どこそこに合併されたからってのんきに構えてたってですね、合併した方もされた方も何もできないまま時間だけ過ぎていって衰退しちゃうというのは現実に今起きていることですから、まあ、その行政区はどこだろうとか関係なくですね、この地域に一生懸命になれる人、この地域に一生懸命になれる人がやっぱりリーダーとして出てきてもらって活躍していただかないとですね、私は難しいんじゃないかと思うんですね。やっぱり日本の再生というのはですね、アメリカの言うことを聞いててもそれはできないと思います。アメリカはアメリカなりの国の作り方、考え方ありますから、やっぱり日本の再生は日本人がやらないと無理だと思います。そして特にですね、金融の分配機能だけはね、国際金融資本から取り戻してですね、自分たちで日本のお金を動かすということをどうしてもこれやらなければなりません。やっぱそういうなんかね、国家的インベストメントバンクの設立で、その裏側のシンクタンク機能の設立までやらないと、これは21世紀の展望に向けてですね、日本を国を動かすことができなくなると思うんですね。やっぱそういうことをやってきますとね、実は怒りのエネルギーが建設的なエネルギーに変わっていくんですよね。怒りを建設的なエネルギーにするためにやっぱりちゃんとリーダーを出して、でそのリーダーの下でですね、本当に国家機能を当てる復活させてですね、そして、まあ、国の中でお金を回し、人や技術を結集させていくと、その体制まではどうしても作らなければなりません。そして各地域は地域でその受け皿となるですね、リーダーに出てきてもらわなければなりません。もう今までのですね、私は何屋だとかね、私はこれが ね、商売だとか、利権だとか、そんなバカなこと言ってたら始まりませんのでね。なんかそういう、なんか新しい流れが時代が来るための大掃除が今ね、急速に始まったというのがね、今回の物価上昇の真相なんだろうと思うんですよ。物価が上がるということはね、黙ってたら暮らせなくなるという意味ですから、これはですね、非常に激しい世の中を変えていくんですね。まあ、それが今始まったということをですね、むしろ前向きに捉えましてですね、この怒りのエネルギーを建設的なエネルギーに切り替えるためのですね、人と施策。まあ、これをですね、早急に打ち出していくことがね、今年の日本にとって非常に重要だと思います。もう来年以降の話はありません。もう今年やらないと、もうこの物価高でね、どうにもならないことになるんじゃないかな、まあ、そんな気がしております。というところでね、まあ、皆様それぞれ頑張っていただければと思います。藤原直哉の日本と世界に一言、怒りを建設的エネルギーにということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。